貧しき人々、フョードル・ドストエフスキー作、霧下正則役。6月1日。親愛なるマカール・アレクセービチ様、私のことをいろいろ心配してくださったり、あちらこちら奔走してくださるあなたに、また私にかけてくださる愛情に報いるために、何かあなたのお気に召すようなことをしたいとずっと考えていました。そこでですが、時間は吐いて捨てるほどあるのですから、タンスの中から手帳を探すことにしました。あなたにお届けするのがその手帳です。手帳をつけ始めたのは、私がまだ幸福な時期のことでした。私の以前の暮らしぶり、母のこと、ポクロフスキーのこと、アンナ・フョードロヴナのところに身を寄せていた時のこと、そして私を襲った不幸について、あなたはぜひとも知りたいとしばしば言っておられました。思いつくままに、これといった理由もなく、私の人生のその時々を書きつけておいたこの手帳を読みたいというあなたのご希望ですので、お届けすればきっと喜んでいただけるものと思います。手帳を読み返してみて、なんとはなしに悲しくなりました。手帳の最後の一行を書いてから、自分がもう2倍も年を重ねたように感じられます。さまざまな時期に書きつけておいたものです。さようなら。私は今とても退屈です。眠れないこともよくあります。回復を待つのは退屈です。ワルワーラ・ドブロショーロは。1。父が亡くなったのは、私がまだ14の時のことでした。幼年時代は、私の人生で最も幸せだった時期です。ここから遠く離れた偏僻な一地方が舞台です。父は T 県の P 公爵の広大な敷地の管理人をしていました。私たちは公爵の村の一つに住み、穏やかな波風の立たない幸福な生活を送っていました。私はとてもおてんばな娘でした。畑や森、空き地を駆け回っていましたが、それを咎める人とていませんでした。父には仕事が引きも切らずあり、母も家のことで手がいっぱいでした。勉強をしなさいと言われたことがなく、私にはそれがありがたかったです。朝は早くから池や森や牧草地に飛んでいき、借り入れをしている人たちのそばで遊んだり、とにかく日が照りつけようと、村から外れて見知らぬ場所に来ようと、木の枝で引っかき傷を作ろうと、はたまた服を破いてしまったとしても、全く気に留めませんでした。家に戻れば叱られますが、叱られたからといって、行動を改める私ではありませんでした。一生村を離れず、そのまま暮らしていたら、私はそれで幸せだったかもしれません。しかし、まだ幼い時に生まれ故郷を去らなければならなくなりました。私たち家族がペテルブルグに越したのは、私がまだ12歳の時のことです。旅立ちのことを思い出すと、今でも悲しくなります。私にとってかけがえのないすべてに泣きながら別れたのです。父の首に抱きつき、もう少しだけでいいから村にいたいと泣きながらお願いしました。父は私を怒鳴りつけ、母は泣いていました。母は、どうしようもない、仕事の都合だから、と言っていました。老齢の P 公爵が亡くなり、相続人が父を解雇したのです。父には幾ばくかのお金があって、それをペテルブルグで運用していました。自分の置かれた状況を何とかしたい一心で、父は、ペテルブルグにいる必要があると判断したのです。これはすべて、後で母から聞いて知ったことです。私たちはペテルブルク区に落ち着き、父が亡くなるまでそこで暮らしていました。新しい生活にはなかなか馴染めませんでした。私たちがペテルブルグに越したのは秋のことでした。村を後にしたのは明るく暖かく晴れ渡った日のことでした。農作業も終わりに近づき、穀物置き場には穀物がうず高く積み上げられ、騒々しい小鳥が群れをなしてやってきていました。一切が明るく陽気でしたが、ペテルブルグに到着するや雨。いつ止むとも知れない秋の長雨。ひどい天気。ぬかるんだ通り。不愛想で不満想で 怒ったような顔をした、まるで知らない人、人、人。それでもどうにか私たちも生活を軌道に乗せました。私たちは誰もが何かの用事にいつも追われていましたが、そうしているうちに生活に必要なものも揃っていきました。父が家にいることは稀で、母もじっとしていられる時間はなく、私は放っておかれました。新居での一夜が明け、朝起きた時の寂しさといったらありませんでした。家の窓はなぜか黄色く塗られた塀に面していました。通りはいつだってぬかるんでいました。行き交う人は稀で、たまに通れば誰もが厚着をしていました。とにかく寒かったです。家で過ごす日々は鬱屈と退屈だったと言えます。親戚や親しい人が訪ねてくることもほとんどありませんでした。父はあんな豹泥舟と険悪な仲になっていました。父は彼女に何かの借りがありました。家を訪ねてくるのは事情がある人ばかり。その都度お互いが言いたいことを言い合い、怒鳴り声、叫び声が飛び交いました。そんなことがあった後には、父の機嫌は悪くなり、厳しい顔になるのでした。部屋の隅から隅へと顔をしかめながら歩き回り、誰とも口をきかないこともありました。そんな時、母はあえて父に話しかけたりせず、黙っていました。私はどこか隅っこに居場所を見つけ、本を読んでいました。おとなしく、静かに、身動きしないように。ペテルブルグに来て3ヶ月後、私は寄宿学校に入れられました。はじめは、知らない人ばかりの中での生活が心細くて仕方がありませんでした。そこにあるのは、そっけなさとよそよそしさばかりで、寮母は口うるさく、女生徒たちは人をバカにするような態度。私と来たら田舎娘。おまけに決まり事でがんじがらめ。ここでは時間がすべてを支配しているだけでなく、全員で食事を取らなければならず、先生たちといったら面白みのない人ばかり。どれもこれも初めのうち私には耐えられず、すっかり疲れてしまいました。夜は眠れませんでした。一晩中泣いていたこともあります。長く寂しい寒い夜。晩になると生徒たちは復習や予習を始めますが、私は会話教材や単語帳を開いて真面目に勉強しているふりをしながら、頭の中では家のこと、父のこと、母のこと、ばあやのこと、ばあやがしてくれたお話のことなどを考えては悲しくなるのでした。家のことのどんな些細なことでも思い出せば嬉しい気持ちになりました。今家にいられたらどんなにいいだろうかと考えないわけにはいきませんでした。小さな部屋でサモワールのそばに家族が集まっている。どんなに暖かく快適で気心が通じ合っているか。そして母をきつくぎゅっと抱きしめる。考えれば考えるほど悲しくて、知らず知らず涙がこみ上げてきて胸がいっぱいになり、単語など覚えられるはずもありません。翌日の予習が終わらないと、夢に先生や寮母や旧友が現れ、一晩中夢の中で宿題にうなされるのです。翌日、何も覚えていなくて、罰として膝立ちをさせられ、食事は一品だけ。私の心が晴れることはなく、うつうつとしていました。はじめ旧友たちは、私を笑ったりからかったりしないでは済まなかったらしく、私が課題を読まされていると茶々を入れたり、列になって食事やお茶に行くときにはつねったり、理由もないのに私のことを寮母に告げ口したりしました。それだけにばあやが土曜日の夕方、私を迎えに姿を見せると、私の喜びは頂点に達しました。そんなとき私は、喜びのあまりばあやを抱きしめるのでした。着替えを終え、外套をしっかり着込んだ私に、道中遅れないようばあやはついてくるのですが、私はといえば途切れることなく次から次にばあやに話をしていました。家に帰れば陽気でウキウキとした気分になり、まるで10年ぶりに再会でもしたように家族と抱き合いました。そしてすぐに ちょっとした話題から始まって長話になることも。全員に挨拶を済ませると、私の顔には笑顔があふれ、口からは笑い声が止まらず、そこら中を走り回ったり跳ねたり。父とは学業のことや先生たちのこと、フランス語のこと、ロモンドの文法のことなど、真面目な話をすることが多かったです。家族の誰もが陽気で満ち足りていました。その時のことを思い出せば、今でも楽しい気持ちになります。私はちゃんと勉強をして、父を喜ばせたいと努力しました。私のために父がすべてを投げ打ち、どれだけの辛酸をなめているか、それが私にも分かっていました。日に日に父は暗く、不機嫌に怒りやすくなっていき、性格もすっかり破綻していきました。仕事がうまくいかず、借金が膨れ上がっていました。母は父を怒らせないようにと物陰で泣き、話をするのにも気を使っていましたが、とうとう病気になり、どんどん痩せていって、ついには始終咳が出るようになりました。私が寄宿学校から帰っても、そこにあるのは沈んだ顔ばかり。母は陰で泣いており、不機嫌な父はすぐに私に当たり始めます。父はこう言うのです。お前は自分に何の喜びも慰めも与えてくれない。家族はお前のためにすっかりお金を使ってしまったのに、お前と来たらまだフランス語が話せない。つまり、失敗と不幸のすべては私と母のせいだというのです。かわいそうな母をこれ以上苦しめたりできるでしょうか。母を見ていると心臓が張り裂けそうになることがありました。母の方はげっそりとこけ、目は落ちくぼみ、顔色は間違いなく、肺病のそれでした。一番きつい仕打ちを受けたのは私でした。いつも最初は些細なことから始まるのに、叱責の範囲はどこまでも広がっていき、一体何が原因だったのかわからなくなることもよくありました。きっかけなど何だってよかったのです。フランス語のことにしても、お前は勉強に向かないだとか、寄宿学校の経営者が怠慢なバカな女だとか、この女は生徒に道徳を教えないとか、自分にはまだ仕事が見つからないとか、ロモンドの文法書は役立たずで、ザポリスキーの方がずっといいだとか、お前のために大金をドブに捨ててしまったとか、お前は感情のない石のような娘だとか。要するに、かわいそうなことに、私は会話や単語を必死に覚えているのに、悪いのはすべて私で、私のせいにさせられてしまうのです。でも、父が私を愛していなかったわけではありません。それどころか父は私と母を愛して愛していました。しかし、その時はもうそういう性格になってしまっていたのです。